朝日新聞を取っておられる方、うちの教会の方多いですが、昨日の、記事ですが、ちょっと関心のあるところがありました。神や仏を信じますかというアンケートの結果が出ておりました。読まれた方もおられると思いますけれども、神や仏を信じますか、はい 58%、 約6割ですね。それからですから、いいえは 42%、 約4割で、別の問いで、信仰している宗教はあるかという質問では、はいと答えた人は 16%。 まあこの神や仏を信じるという人が6割近くいて、信仰している宗教はないという人が宗教があるかという人が 16% ですから、信仰がしている宗教はないと、 84% がないということですね。この差は何だろうかというふうに思うんですが、神や仏を自分自身の拠り所と、神や仏が自分自身の拠り所となっていないということでしょうかね。まあ今日の説教と少し関係しますので、ちょっと紹介しました。アイデンティティという言葉が時々出てまいります。皆さん、この言葉の意味をどのように捉えておられるでしょうか。アイデンティティ、インターネットでその意味を検索しますと、次のように、説明がありました。学術用語としてのアイデンティティの定義は、哲学分野では物がそれ自身に対して同じであって、一個のものとして存在することである。わかりますか？わかります。難しいですね、とっても難しい。さらに心理学、社会学、人間学などでは、人が時や場面を超えて一個の人格として存在し、自己を自己として確信する自我の云々とありました。さっぱり私には分かりません。分かる方もおられるかもしれませんが、私の頭では理解ができません。まあ、辞書を引きますと、アイデンティティとは、自己同一性、自我同一性、自分自身の拠り所とあります。まあ、自分自身の拠り所となると少し分かるような気がします。まあ、以前、私はもう30年ぐらい前になりましょうか、このアイデンティティという言葉の意味がよく分からずに、横文字に詳しい知人に聞いたことがあります。そして自分自身に理解できるように導き出した言葉は、自己確立というものでした。己を確立する、自分自身がぐらつかないしっかりしたものを打ち立てる、まあ、以来、このような意味に、用いております。そのように理解して用いています。私はアイデンティティという言葉が出てくるたびに、自己確立ができているだろうか、そのように思います。私はすでに人生の9割を生きていると思いますが、どのように人生を全うするかを明確にしているしかるべき年齢だと思います。つまりこの年齢では自分が何者であるかを明確にしておらなければならないということです。私が一番好きで興味がある、興味を抱く分野は虫の世界です。特に昆虫を見ると今でも胸がときめきます。 まあ、今日はここにハエがたくさんいましてね、まあ、ハエはあんまりときめかないんですけどもちょっとスプレーでだいぶ殺しましたが、まあ、幼少の頃からこれまでずっと虫を追っかけてきました。ですから虫がいますと大体こう手に取って確認します。まあ、次に二十歳で建築の世界を目指して生涯の仕事としました。まあ、この世界も虫ほどではありませんが、まあ、今でも建築の現場に入ると本当にこう気持ちが高ぶります。とても現場を見ると、まあ、大きなビルの現場なんか囲いがあってガラス窓があって中を覗けるようになってますね。必ず覗きます。まあ、先日もある教会の牧師の依頼で、築15年の街道の、まあ、調査をしてまいりました。その街道の傷み具合を調査して、これから改修工事のアドバイスをするところです。これも自分の賜物が生かされて、いて大きな喜びです。それで今は、新米牧師です。すべてがたどたどしい自分です。言葉や動作がおぼつかなくてしっかりしていないと自分自身を思います。反省確認のためにホームページを開いてこの自分を語った説教を聞くんですけども、本当に嫌ですね。もうとてもつらいです。逃げ出したくなります。なんと迫力に欠けた語り口か、情けなくなります。でもこれ以上ない素晴らしい生き方をしていると自分は思っています。そこで一体自分は何者なのかと自分自身問うわけです。実を言うと私自身自分は何者なのかよく分かっておりません。おいおい牧師しっかりしてくれよそのような声が聞こえてくるようです。まあ、今日の聖書の箇所はアイデンティティがテーマです。しばらくの間御言葉からそれぞれが自分が何者であるかを共に考えてまいりたいと思います。エジプト人によるヘブライ人に対する重労働はなお続いていました。モーセは血離れするまで、海の親のもとで成長し、その後エジプトの王女の養子として王族としての教育を受けて育ちました。そこには奴隷ヘブライ人としてのアイデンティティとエジプト人としての英才教育による彼には二重の人生があったことがあったことを伺わせます。ある日大人になったモーセが歩いていると、一人のエジプト人が一人のヘブライ人に暴行を加えている場面に出くわしました。こうした暴行は日常的に行われていたものでしょう。それを見たモーセはいたたまれずに周りを見渡して、誰も見つからないようにそのエジプト人を殺害して死体を埋めました。ここにモーセの中でヘブライ人としてのアイデンティティに基づく行為が見て取れます。そして彼なりの生還を見ることができます。翌日もまたモーセは出かけていきます。すると今度はヘブライ人同士の喧嘩をしているのを目の当たりにします。モーセはその仲裁に入ります。ところが前日のエジプト人殺害を暴かれ、俺も殺すのか、今度は俺を殺すのかと言い返されます。モーセは驚きと恐れに見舞われました。この出来事は奴隷であるヘブライ人たちが エジプトの環境で成長したモーセをどのように見ていたのかを彼自身が思い知る体験となったことでしょう。モーセのエジプト人殺害のニュースがファラオにも届きます。そのことを知ったファラオ王がモーセを殺そうとします。そのためにモーセは逃亡します。これらの出来事からモーセがヘブライ人からもエジプト人からも受け入れられていない複雑な立場にあったことが浮かび上がってきます。いわば身の置き所を失ったモーセはエジプトの地を離れて自分のことを知る人のいないミディアンの地へ逃げます。逃亡します。ミディアンというのはこのエジプトのすぐ東側に、九州ぐらいの大きさのシナイ半島というのがありますね。航海があってそして、こちらに今のサウジアラビア、そこのところですね、シナイ半島のこの東側のところ航海の東側のところその辺一帯を、ミディアンと言っておりました。それはモーセが同胞同じ民族であるイスラエルと自分を育てたエジプトを捨てることを意味しておりました。自分が何者かであることを知ることは非常に重要なことです。それが確かな時に何をすべきかが分かるからです。モーセは何者でしょうか。ヘブル人ならば奴隷であり、エジプト王女の息子ならば支配者です。ここには40歳になったモーセがアイデンティティの混乱を経験する様子が出てまいります。ある日モーセはヘブル人が虐待されるのを見てエジプト人を撃ち殺しました。その瞬間彼は自分がヘブル人だという同質感と連帯感を覚えたはずです。しかし翌日彼はヘブル人からも退けられました。ヘブル人にとってモーセは同族ではなかったのです。この後モーセには自分が何者かを知るための長い旅路が始まります。第三の場所であるミディアンにおいてその旅の終わりに彼は自分が何者であるかを知ることになります。皆さんもきっとこのような経験があるのではないでしょうか。長い人生の旅路を得て、自分に与えられている使命はこれなんだというアイデンティティをお持ちの方おられると思います。ミディアンの井戸のそばでモーセは女性たちに乱暴に振る舞う羊飼いたちを追い払い、そのことをきっかけにリウエノのもとに身を寄せることになります。モーセは彼の娘チッポラと結婚し、リウエノのもとで羊飼いとして生活を始めます。当初モーセはエジプト人として見られていました。それは彼の身なりやいでたちがそのように、判断されたのでしょう。それでも、けれどもその後ヘブライ人としてでもなく、またエジプト人としてでもなく、一人の羊飼いとしてまるで過去の自分を打ち消すような新たな人生を歩み始めたのです。こうして彼の複雑な心境はチッポラとの間に生まれた息子に寄留者、一時的によその土地に住むものを意味するゲルショムという名前を付けたところにも現れております。いわばモーセは空っぽになった状態で根を持たない存在としての自覚を持って寄留者としての人生を始めるのです。 家庭を持った後、新しく感じる心の変化は責任感ではないでしょうか。私も27歳で結婚して本当に責任感を負いました。自分自身よりも大切な守るべき存在ができたというこの認識は人生の方向を大きく変えます。ミディアンの地に逃れたモーセは井戸の傍らで虐げられているミディアンの祭司リュエルの娘を助けます。モーセの優しさに惹かれたリュエルは彼を婿にしました。逃亡者であるモーセにはリュエルの家庭が大きな慰めになったことでありましょう。神様がミディアンの地に逃れたモーセに真っ先に家族を与えられたのは、モーセに同胞であるヘブル人を顧みる責任があることを教えるためでした。妻チポラと息子ゲルショムにモーセが必要なように、エジプトで苦しんでいるヘブル人もまたモーセが責任を持つべき大切な家族であることを悟らなければならなかったのです。皆さんはウェストミンスター信仰基準をご存知でしょうか。これはウェストミンスター信仰告白大教理問答小教理問答の三部作からなっております。その中の小教理問答は教会員たちが私たちが繰り返し学び続けるために用いられてきております。これは問答問いと答えが107あって、その第1問に問い、人の主な目的は何ですかとあります。そして答えに、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであるとあります。小教理問答は知らなくても、この第一の問答だけは知っている方は多いと思います。カルバンが表したジュネーム教会信仰問答の第一問も同じように、人生の主な目的は何ですかという問いになっております。これらの問いが真っ先に来ているのは、人生の生と死における主なただ一つの慰めや目的は何かという、いわば人の人生の一番大切な問い、究極の問いを発していると言えるでしょう。主イエス・キリストは言われました。まず神の国と神の義とを求めなさい。マタイ6章33節です。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。マタイ16章26節。人は、そして私は一体何のために生きるのか、私の生きる目的は何か。これは私たちが人生において一度は必ず向き合わなければならない問いです。まあ、そういう大冗談に構えた問いをしないまでも、私たちは日々生きる中で、なぜ生きるのか、なぜ学ぶのか、なぜ働くのか、その意味を繰り返し問い続けながら生きております。意味のないことのために生きることほど苦痛なことはありません。自分のしていることに何の意味もないとすれば、私たちはたちまち生きる気力を失って絶望の淵に立つことになるでありましょう。それは人が意味を問う存在であるからです。けれども、その一方で、この問いに対してはっきりとした答えを断言することのできないもどかしさの中にあるというのが、私たちの現実の姿なのではないでしょうか。こういう問いは 若い時の青臭い問いだという人がありますが、そうとばかりは言えません。むしろ中高年になっても老年になっても人は皆この問いかけを抱き続けています。しかしその答えがわからないというと、自分の人生が無意味だということになるので、いい学校に入り、いい就職をし、いい家庭を築き、いい社会的地位を得て、いい暮らしをし、いい老年を迎え、あまり周りに迷惑をかけずに、最後に最後を迎えられればいいというような当面の目的でやり過ごしているということではないでしょうか。そのような生き方では死を迎えたときに、おそらく自分自身のその全人生を後悔するでしょう。でもその時は遅いのです。小教理問答はあえて人生の目的を問うています。究極の問いが私たちに向けて発せられています。人の主な生きる目的は何ですか。人の生きる主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。答えがちゃんと用意されています。この問いかけとしっかり向き合いながら、人生の目的を尋ね求め、その答えを受け取っていきたいと願います。私は昆虫が好きですから、昆虫の話をして今日の説教を終えたいと思います。皆さんは、ガとチョウ、ガというのは虫偏に我ですね、ガとチョウチョウの違い分かりますか。ガとチョウチョウの違いは昆虫学的には区別がないんですね。同じ種類です。難しい専門用語で言えば、鱗子目という、鱗のこの支える羽ですね、では目、鱗子目という種目で一緒の中に入っています。見た目に違うのはいろいろありますが、蛾は胴体が太いですね。蝶々は細いです。蛾はだいたい茶褐色、地味な色してますね。蝶々は華麗な、ね、美しい色をしているのがたくさんいます。日本だけでもガとチョウは5000種いると言われています。そのうちにチョウは何種類でしょうか。たった 5% 250種類ぐらいが、これがチョウチョウです。あとは全部ガです。で、ガが止まっている姿見られたこと多いと思いますが、ベタ羽は、昆虫は4枚ありますが、伏せていますね。蝶々は行儀がいいですよ。羽を折りたたんで2枚ですね、パッと伸ばして行儀がよく止まっています。そして蝶は、昼活動します。蛾は夜行性です。蝶々は、太陽の朝の光を浴びて羽を乾かして軽やかに飛んでいきます。本当に蝶々の飛ぶのを見ると軽やかですね。華麗です。何百キロも移動するんですよ、蝶々は。蛾はすぐそこまでしか飛べません。蛾を見てください。いつもバタバタしています。これは自分の力だけで飛ぼうとするから、 準備をしないと飛び上がれないんですね。バタバタバタバタバタこうしています。皆さん、超党がどっちがいいですか？軽やかな人生がいいですね。全能の神様を知らない人や、神様を知っていてもその無限の資源や力を受けようとせず、自分の力だけで生きる人は生きること自体が大変です。どんな大変な目にあっても自分で判断し決定し解決しなければならないからです。そのため難しい状況にぶつかるために絶望しやすいのです。しかし神様に全てを委ねる人はいつも心が安定し平安とゆとりがあります。自分の現実や条件だけを見てため息を漏らすのではなく、全能なる神様を見上げ、その方の力により頼んで共に生きて歩いてまいりましょう。お祈りいたします。神の国の民であることをいつも覚え、神の家族を増やすために、魂の救いのために励むものとなることができますように、私たち一人一人を導いてください。ただ神様にのみ従いゆく人生を、そしてお委ねする人生を歩かせてくださいますように、切に願い立て祭ります。この時を感謝して、この祈りを尊き主、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。